定刻となりましたので、2021年度第3四半期決算説明会を開始いたします。本説明会は事前にご案内の通りオンラインによる開催とさせていただきます。本日は先ほど15時半に臨時株主総会に関する適時開示を行いました。決算説明に先立ち、冒頭臨時総会に関するご説明をさせていただきたいと思います。その後、第3四半期決算説明会のご説明を、決算説明のご説明をさせていただきまして、質疑応答は4時半頃からの予定となります。質疑応答は合計1時間を予定しております。最初の30分間は、報道関係の皆様を対象とした質疑応答とさせていただきます。アナリスト、投資家の皆様からのご質問は、後半の5時から5時半頃を予定しておりますので、あらかじめご了承ください。なお、皆様からのご質問は電話会議システムにて受けたまわります。事前にご案内しております通り、電話会議システムのご利用は事前登録が必要となります。それでは本日の説明者をご紹介いたします。代表執行役社長 CEO 綱川聡でございます。代表執行役専務 CFO 平田正義でございます。私はコーポレートコミュニケーション部の原でございます。それでは臨時株主総会に向けてのパワーポイントの資料を用いまして、綱川からご説明をさせていただきます。
先般開催いたしました IR デーでは、多くの方々にお集まりいただきましてありがとうございました。貴重なご意見を多数頂戴しましたので、本戦略的再編が株主価値の向上につながるよう継続的に改善を目指す所存です。本日開示しました通り、戦略的再編に関しての株主の皆様のご意見を確認することを目的に、3月24日に臨時株主総会を開催することを決定いたしました。議案や会社意見の詳細につきましては、適時開示をご覧いただければと思いますが、法令上求められていない通常とは異なる会社提案議案となりますので、その内容と決議要件、またなぜこのような議案を提案するに至ったか、簡単にご説明させていただきます。まず会社提案議案のポイントをお示ししております。会社提案議案である第1号議案は、本戦略的再編を推進することについて、株主の皆様のご意見を確認することが目的となります。すでに公表しております2分割のスピンオフ計画に加えまして、キオクシア株式にかかる還元方針についても議案の要領に含めております。なお、本議案は法的拘束力を有するものではございません。本議案についての株主の皆様の賛成、反対、棄権のご意見の比率は、本総会終了後に開示いたします。戦略的再編の最善かつ最も効率的な方法について、引き続き株主の皆様からご意見をお伺いして、継続的に計画の改善向上に努めてまいります。スピンオフを実施する意義は、コングロマリットディスカウントの解消による企業価値の顕在化、事業特性に即したキャピタルアロケーション、専門的かつ俊敏な経営、株主への選択肢の増加などでございます。経営体制につきましては、その内容を早期に公表するようご意見をいただいております。指名委員会にて検討を続けておりますので、決まった段階で速やかに公表いたします。事業ポートフォリオの見直しは、昨年7月以降継続的に検討してきました。各事業が最もその強みを生かして成長し、ビジネスとして成功する体制とすることが、その中核的な意義だと考えております。今般非注力事業と位置づけた事業は、外部資本導入により新たなマジョリティ株主による積極的な支援を通じ、それぞれの事業とさらなる成長と強化を目指します。株主還元については、2022年2月7日に公表しました事業計画の円滑な遂行を前提に、 今後2年間で3000億程度の適正資本水準を超える資本が見込まれます。この超過分について本戦略的再編の円滑な遂行を妨げない範囲で株主還元に充当する予定です。改めて3分割から2分割への変更を行った理由をご説明します。まず2分割の方が安定的な財務体質の確保が可能になり、東芝本体の上場維持に関わる不確実性を除くことができます。また経営体制が2つに減少し、規律あるガバナンス体制を構築します。分割コストや上場審査における負担も大幅に削減が可能です。潜在的な提携候補者とのパートナーシップについて継続的に協議検討しており、スピンオフにより特定の分野に関心のあるパートナーとの戦略的な提携も柔軟に対応できます。このように本変更は一部の報道にありますように、スピンオフの決議要件の緩和を基としたものではなく、あくまでスキームを改良するための総合的な判断によるものであるということをご理解いただければと存じます。まず今回の臨時株主総会においては、株主の皆様のご意見を確認することを目的としており、法的拘束力を有するものではなく、2023年に開催される株主総会において法的拘束力を有する決議を得る予定です。これを踏まえ、当社は会社提案による第1号議案の決議要件を普通決議とすることにいたしました。理由は主に2点ございます。1点目は、株主総会における過半数の株主の意思を尊重すべきであると考えていることです。仮に特別決議を求め、賛成票が過半数以上3分の2未満となった場合、第1号議案に賛成した過半数の株主の意向よりも反対した少数の株主の意向を尊重することになりかねません。よって当社としては、株主の総意をより確かな形で反映するために普通決議による上程とさせていただきました。加えまして、本戦略的再編については産業競争力強化法に基づく事業再編計画の認定を受けることを予定しており、この場合法令上取締役決議でも実行可能ですが、株主の皆様の意思を尊重するため、2023年の株主総会において法的拘束力のある決議をお願いする予定です。この場合、日本の法令に基づけば決議要件は普通決議となると私は理解しておりますが、まだ会社としては決まったことではありません。本戦略的再編は、当社が今までに培ってきた技術やチームワークをさらなる成長と進化へつなげる絶好の機会であると確信しております。執行及び取締役としては、本戦略的再編が最善策と考えておりますので、株主の皆様には本議案をご賛同いただき、東芝の未来への変革を後押ししていただきたく存じます。引き続き、すべてのステークホルダーのご意見にしっかりと耳を傾け、可能な限り皆様のお声を反映していく所存です。ご清聴ありがとうございました。
続きまして、2021年度第3四半期決算説明のパワーポイント資料を用いまして、平田からご説明させていただきます。
はい、それでは私の方から21年度第3四半期決算についてご説明をさせていただきます。3ページをご覧ください。ポイントは3点ございます。まず第1点目ですが、全体としては新型コロナ影響からの回復傾向にあり、第3四半期累計の売上高は全事業セグメントで前年同期に対して増収、営業損益は半導体事業やエネルギー事業を中心に増益となっております。数字は後ほどご説明をさせていただきます。 2点目はフリーキャッシュフローと受注です。フリーキャッシュフローは EBITDA の改善を主因に前年同期に対して改善をしてございます。また受注高も堅調に推移しています。3つ目は年間の業績予想です。2月7日にご説明いたしました通り、素材輸送費高騰や半導体不足の影響がさらに顕在化拡大しており、売上高を100億円、営業利益を150億円下方修正させていただいています。詳細は後ほどご覧いただきますが、特に産業システム事業やビルソリューションなどで影響が拡大をしております。それでは6ページをご覧ください。損益計算書の全体像です。第3四半期累計の売上高は2兆3551億円で、前年同期に対して2556億円、率にしますと 12% の増収となってございます。先ほど申し上げた通り、すべてのセグメントで増収となってございます。なお、円安による増収効果が604億円含まれてございます。営業損益は876億円で、増収益に加え円安の効果などもあり、前年同期に対して636億円の増益となってございます。記憶者に関わる持ち分法損益など営業外損益で645億円のプラスがあり、合わせもって税引き前損益は1521億円で、前年同期に対して788億円の増益、これを受け税金費用などを差し引いた当期純損益は1149億円で、前年同期に対して713億円の増益となってございます。7ページは前年同期と比較した営業損益の改善状況の概要でございます。一番左が20年度第3四半期累計の営業損益で240億円でございましたが、前年同期にデバイスやリテールで実施した構造改革の費用123億円を一旦戻しますと約360億円でございました。これに新型コロナ影響からの回復を主因とした増収益約500億円が上積みされ、一番右のように876億円の営業利益となってございます。なお、冒頭申し上げましたが、素材輸送費の高騰と半導体不足の影響が継続拡大をしており、吹き出しに記載しております通り、半導体不足は減収として現れ約100億円の減益、素材輸送費高騰はコストの増加として現れ約260億円の減益、合計合わせもって360億円程度の減益要因があったと分析してございます。8ページは営業外損益の内訳です。第3四半期累計は645億円で、前年同期に対して152億円の増益となっています。持ち分法損益が大きく428億円改善をしていますが、これは主に記憶者の増益403億円によるものでございます。9ページはフリーキャッシュフローです。営業キャッシュフローは前年度末の売掛金の回収などもあり順調で、絶対値として1652億円のプラス、投資キャッシュフローは将来の成長に向けた投資を着実に実行しており、マイナス812億円、合わせもって840億円のプラスとなっています。下段の株主資本は自国株式の取得1000億円と配当の実施990億円、合計約2000億円を主因に減少し1兆980億円となりました。株主資本比率は 31% でございます。ネット有利子負債は同様の要因により1108億円の借り入れポジションとなっています。10ページはただいま説明いたしました内訳になりますので後ほどご参照ください。11ページからセグメント別のご説明をさせていただきます。12ページがセグメント別の内訳の総覧でございますが、詳細は次のページからご説明させていただきます。エネルギーソリューションの内訳です。 売上高は3615億円で、前年同期に対して580億円の増収、営業損益は81億円の黒字で、前年同期に対して143億円の改善となりました。ご覧いただきますように、発電システム、送変電、配電などともに増収増益となってございます。14ページご覧ください。上段がインフラシステムです。売上高は4166億円、営業損益は69億円となりました。売上高は公共インフラが増収ですが、鉄道産業が新型コロナと半導体不足などが拡大し、減収となり、セグメント全体ではほぼ横ばいとなっております。一方、営業利益は産業システム事業の素材高騰と構造改革費用、鉄道事業の海外案件のコスト増などにより、第三四半期累計ではセグメント全体で36億円の減益となっております。下段はビルソリューションですが、売上高は4345億円、営業損益は179億円となりました。売上高は空調と昇降機の回復を中心に427億円の増収、一方、営業損益は増収による増益や為替によるプラスはありますが、素材・輸送費の高騰と半導体不足などがあり、前年同期に対してほぼ横ばいとなっております。15ページがデバイス&ストレージの内訳でございます。売上高は6598億円で、前年同期に対して1430億円の増収、営業損益は558億円で、前年同期に対して485億円の増益となっています。半導体、ハードディスクともに、新型コロナの影響からの回復を主因に増収となり、損益は増収効果に加えて円安や構造改革の効果が現れたこともあり、増益となっています。16ページの上段がリテール&プリンティングです。売上高は3346億円、営業損益は前年度の赤字から87億円の黒字となりました。こちらも新型コロナ影響からの回復と、昨年度に実施した構造改革の効果により、リテール事業、プリンティング事業ともに増収増益となってございます。下段はデジタルソリューションです。観光庁向けシステム案件の増収を主因に、売上高は1561億円で48億円の増収、営業損益は132億円で41億円の増益でございました。17ページに受注額と受注残高の3か年の推移を記載してございます。左側が受注高です。受注高は堅調に推移し、この9ヶ月の受注額は前年同期に対して 11% 増加しています。これはエネルギーシステムで19年度に続き、この21年度でも大型案件の受注があったことによります。右側は受注残高の推移ですが、受注残高は第三四半期末でも順調に増加し、前年同期比プラス 3% となっています。19ページは記憶者の持ち分法損益についてです。左側の上段に四半期ごとの持ち分法損益の実績を記載しておりますが、この第三四半期の持ち分法損益は190億円でした。市場の動向については右に記載の通りでございますので、後ほどご覧ください。20ページからは21年度の業績予想の説明になります。21ページご覧ください。2月7日にご説明した通りでございますが、若干内訳をご説明させていただきます。売上高は3兆3400億円で、前回予想に対して100億円、営業損益は1550億円で、前回予想に対して150億円の下方修正をさせていただいてます。内訳は次ページ以降でご説明をさせていただきます。営業利益は減益ですが、営業外損益は資産売却益、為替差損益などを計上することに加え、第三四半期の記憶者の持ち分法損益を反映し、400億円の増益、 結果として当期純損益は1500億円となる見通しでございます。下段のフリーキャッシュフローは600億円で、特にエネルギーシステムの前受け金の増加などにより200億円の上振れ、これを見通してございます。なお期末日の米ドルレートは足元の水準を反映し5円円安の110円を想定してございます。22ページはセグメントごとの21年度の業績予想です。右側が対前回予想の列でございます。ここをご覧ください。まずエネルギーシステムは発電システムの火力水力を中心に増収増益の見通しです。インフラシステムは公共インフラが堅調ですが新型コロナ半導体不足などによる工場稼働率の低下などにより鉄道産業が減収減益でインフラシステム全体では売上高で300億円、営業損益で80億円の下振れを見通してございます。ビルは昇降機と照明でやはり部品不足や素材高騰の影響がさらに拡大し前回予想に対して50億円の減益、デバイス&ストレージは特にハードディスクの伸びが若干差しっており100億円の減収、20億円の減益の見通しです。デジタルは計画の進捗を踏まえて20億円の増益、これらを受け全社合計で売上高で100億円、営業損益で150億円の見直しを行っております。23ページは21年度見通しと20年度実績を比較した営業損益の改善状況の概要でございます。一番左が20年度の営業損益で1044億円でございました。20年度に実施しました構造改革の費用175億円を戻しますと約1200億円でございました。21年度は右の方の成長に向けた固定費130億円、海外拠点などをスリム化するための構造改革費用など100億円を計上いたしますが新型コロナ影響からの回復を主因とした増収益約600億円により1550億円を見通してございます。なお吹き出しに記載しておりますが年間で半導体不足で200億円、素材輸送費高騰で390億円、合計約600億円程度の悪化影響があり11月見通しと比較するとこの部分で160億円ほど悪化影響が拡大していると見てございます。21年度の業績予想の主要事業内訳につきましてはアペンディクスの26ページ以降で記載してございますので後ほどご覧いただけたらと思います。21年度の第三四半期の説明は以上とさせていただきます。ありがとうございました。
当社からのご説明は以上でございます。それでは少し早いですが質疑応答に移らせていただきます。質疑応答は綱川、平田に加え法務担当執行役が同席します。ご紹介させていただきます。代表執行役専務桜井直也でございます。これより約30分間報道関係の皆様からのご質問をお受けいたします。まずご質問の方法についてご説明いたします。ご質問は事前に電話会議システムに登録された方からお受けいたします。ご質問のある方は電話機の米印の後に数字の1を押してください。シャープではなく米印ですのでお間違いのないようお願いいたします。司会より会社名とお名前が呼ばれましたらマイクをオンにしてご質問をお願いします。またご質問を取り消す場合は米印の後に数字の2を押してください。またご質問中はウェブサイトからのライブ配信のご視聴は停止していただきますようお願いいたします。ご質問者のマイクからライブ配信の音が入り込みますと音声が二重に聞こえることがございます。またご発言していない際はキーボードを操作する音など不要な音が入り込むことを避けるためマイクを一時的にミュート状態にしていただくことをお勧めいたします。それでは最初に 日経ビジネスの小立様お願いします。
ありがとうございます。よろしいでしょうか。
はい、聞こえております。お願いします。
すいません、2点質問がございます。まず1点目ですね、今回のその3分の2の賛成というハードルについては、その、今回の臨時株主総会だけでなくて23年6月の総会においてもこちらはあの取ることは避けるということですけれども、この点についてですね、その3分の2を回避されたことについて海外でも The Economist なども含めて批判的な報道が現在目立っております。海外の株主の納得を得られるというふうにお考えでしょうか。それと2点目ですね、その、これを避けることについて前提となっている産業競争力強化法の適用についてなんですが、さすがにその株主からの圧力を避けるためにこれを政府が認めてしまうのは立法の趣旨から鑑みてまずいのではないかという声も出ています。もしこれを国に認めてもらう場合に何が大義になるのでしょうか。この2点をお願いします。
はい、津中からお答えします。今回ですね、あの3分の2ということですが、まあ、先ほどからあのご説明したようにですね、今回は法的なですね拘束力のないもの、株主様のご意向を伺うというものであるので、2分の1という普通決議ということにいたしました。それから、先ほど、申し述べましたが、来年法的拘束力のある、ことはですね、あのしっかりと詳細が決まった段階で、株主様のご意向を聞くという総会をですね、来年6月の定時株主総会で行いますが、まあ、これについてはあの何もあのまだ決まっておりません。決まっておりませんが、産業競争力強化法、この適用をですね前提とすると取締役会決議でもですね、それはあの実行が可能であると理解しておりますので、ただまあそれは行わず、やはりあの株主様のご意向を聞くということで株主総会に諮るという予定です。日本で唯一ですね、このスピンオフを行った前例としましては、越高ホールディングス、まあ、この例がございますが、まあ、この場合もですね、産業法の適用を受けて、株主総会の普通決議で通ったと、あのそれでスピンオフが実行されている、実施されているという前例がございます。ですから、あの日本の法令に基づけばですね、この決議案件は普通決議というのが普通ではないかと、私個人としては理解しておりますが、会社としてはまだ決まっていくことではないということを申し上げました。それからあの産業法についてですが、まあ、これにはあの理由がありまして、特にあのこの決議方法を変えるためにやるというのではなくてですね、これはあの投資を行う上での、まあ、財務的なところとかですね、雇用の、税務的なところとか、非常にメリットがあるということでございますので、それを申請すると、まあ、の大規模なこういうスピンオフということもあって、日本政府のですね、そういう認定で信用性も高まるということで申請するものでございます。従いまして、特に変わったことをやるということではなくてですね、まあ、我々の融資条件の優遇措置とか税措置などの優遇のためにしっかりと申請して認定していただこうと思っておるところでございます。以上です。
ありがとうございました。よろしいでしょうか。
ありがとうございました。
はい、それでは続きまして、日本経済新聞の八尾様お願いします。
日経新聞の八尾です。聞こえますか。
はい、聞こえております。お願いします。
よろしくお願いします。質問2点お願いします。1つ目が今回新しく会社提案が出されたということで、その株主総会での支持を得られるかというところについてです。分割案、昨年11月に発表して、2月には株主還元を拡大して、ただ現在の株価を見ると上昇しているとは言いにくいような推移になっています。直近の株価の推移とか株主の方と対話内容を踏まえた上で の普通決議であったとしても、まあ、決議への見通しとか手応えについてお願いします。
まだIR で起こしてですね、 説明したばかりですので、これから丁寧にですね、株主さんとはお話をして説明してまいりたいと思います。株価につきましては、以前、昨年の4月にですね、CVC の、からレターもらってですね、非公開化といったときにこうガッと上がったとかですね、東芝の弊社に関する株価につきましては、何の理由でどう上がるかということがちょっと複雑なところもあると思いますので、その辺はよく分かりませんけれども、我々としてはですね、しっかりと説明して、普通決議、2分の1以上取れるようにですね、努力してまいりたいと思います。
会社側の見立てとしては最善の企業価値向上策であって、決議はできるものというふうに考えられているという認識でいいんですよね。
本件は企業価値を上げる、株主価値を上げるために最善の施策であると我々は信じて確信しておりますので、それで進めてまいりたいと、それで株主さんの意向を確認したいと、方向性を確認したいと考えております。
わかりました。2点目なんですけど、一連のこの意思決定の経緯についてお尋ねしたいです。昨年11月、今回の2月のですね、空調子会社とかの売却、あと照明とかエレベーター事業の売却方針っていうのを明らかにされました。あと3分割案も2分割案に修正した上で測るっていうようにされました。この一連 の意思決定の経緯なんですけど、これは株主からこういうふうな要求があったから答えるっていうことになるんでしょうか、あるいはその株主還元をしなきゃいけないから事業を売却してお金を作るっていうようなことになるんですか。意思決定 の経緯と理由についてお尋ねさせてください。
はい、非注力事業に関する決定と株主還元という決定は全く違う次元のことであります。この非注力事業、この辺の意思決定は中継を我々が決定する間、7月以降ですね、決定する間に会社内で討議をしておりまして、ほぼ方向性はですね、もう9月の段階では決まっておりました。方向性は決まっておったわけですけど、11月の戦略的再編、スピンオフについて発表する際はですね、本件は正式には取締役会で決まっておりませんので、正式には決まっておりませんでしたが、方向性としてはですね、もうすでに確認されておりました。11月の発表の際にも申し上げましたが、スピンオフの計画、これは発表を言ったからこれでスピンオフで全てが我々の変革が終わりということではなくて、これが変革の始まりであると、今ポートフォリオの入れ替え、この辺のところも、そのスピンオフの完了を待たずしてこれから我々進めていくんだということを申し上げておりました。すなわち、分配可能額還元がいくらになろうという、いくらとかいうその数字とか、還元とは別個の次元で、これはもう事業ポートフォリオ、入れ替え、我々が成長する分野に投資をするという意味でですね、これは方向性としては決まっていたことでありますので、今回スピンオフの結果、適正資本から余剰になったものについて還元をするということを決めたのとはですね、別の次元の話であるとご理解ください。
株主からの要求があったから売却に踏み切るのではという点についてはいかがですか。
事業ポートフォリオの言い換えは株主さんの要求とは全く全然関係ありません。あと分配可能額に関しても、以前からですね、適正資本を超えるものは還元すると、これはネクストプランのことが言っております。従いまして、上期にも1500億円の株主還元をいたしました。今回、新たにこの計画を作り上げてバランスシート等々を見ると、適正資本を超えるものが想定されましたので、その部分を還元すると、今回向こう2年で3000億という数字を公表いたしました。この辺に関しては、以前からのですね、還元方式と全く変わったものではございません。
わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それでは続きまして、 NHK の姉妹様お願いします。
NHK の姉妹です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。お願いします。
ちょっとこちらからも2問質問があります。で、1つ目なんですけれども、ちょっと先ほどの質問と被るところがあるかと思うんですけれども、先週発表して、この2分割、修正案を発表してから1週間経つと思うんですけれども、それまでに、多分おそらくいろんな方々から の意見も届いているんじゃないかと思うんですけれども、現時点でその株主の方々、あと社員の方々、綱川社長の耳にはどのようなご意見、反応というのが入っていらっしゃるでしょうか。
ですね、株主の皆様とは個別にいろいろ話しておりますが、個別のコミュニケーションの結果というのはですね、公表はしておりませんので、その辺はご理解ください。社内の方もですね、しっかりと説明しております。特にデバイス庫、インフラ庫、それぞれ、中核事業としてこれから、出るという現場は元気を出してですね、あと、これから進んだということで、モラルも高くキープしていると考えております。
ちなみにその株主の方々のご意見、ちょっと具体的な内容は難しいと思うんですけど、どうでしょう、前向きに受け止めていらっしゃるのか、少し改善を求められているような感じなのか、いかがでしょう。そちら、ざっくりとしたニュアンスとしてもいかがでしょうか。
いろいろなご意見がありますので、いろいろなご意見を聞いてですね、真摯に聞いて、これから改善に生かせるところは改善したいというスタンスで、進んでおります。
ありました。2問目なんですけれども、ちょっと 3D さんからの提案についてなんですけれども、ちょっと特に1つ目で出されていた定款変更の部分なんですけれども、これちょっと見方によってはこの2分割案、修正案の方でも、その戦略的再編という意味ではある意味ちょっと生きているというふうにも見えるかなと思うんですけれども、でこれ実際その来月の総会で測ったときに、仮に例えばこの、定款変更が3分の2取れないかった場合となった場合なんですけれども、その場合、でそれで過半数が取れたとして、今後その計画を進めていく上では特に支障がないというふうにお考えでしょうか。
はい、3D さんのどからの提案につきましてはですね、本日は本当30分前でちょっとまだ出したばっかりなので、皆さんマスコミの方も読めてないのかなと思いますが、その適時開示の中でいろいろ言っております。全体的なコメントに対する我々の意見、反論、ご指摘に対する反論、それから今言われました我々にとって2号議案、彼らにとって最初に言った議案ですね、すなわち、ですね、それはとですね、もしお持ちであるならば、資料をお持ちであるならば、10ページに書いてあるんですけれども、すなわちこの再編を定款に入れなさいと、こういうのが彼らの提案でございました。これについては我々としては反対でございます、その理由は3つ書いてあります。基本的に3つ書いてありまして、後で後日この件は拘束力のある決議をする予定であるので、今回これを定款に入れる必要はないというものと、2つ目はですね、こういう提案かなりこう特別なもの、定款が変更になじまない、すなわちですね、定款というのは会社 の組織及び経営に関する基本的な事項を決めるものが定款でありますが、本件はですね、戦略的再編に関わるものということで、そういうのは経営判断に属するべき具体的なことではないかということでありまして、こういう定款変更というのは、この手の定款現行はですね、一般的な定款の範囲を超えたものではないかというのが2点目の論理でありまして、3点目の論理は極めて異例な提案、こうやって提案しておきながらですね、自ら提案者は反対をしているということで、議決権行使をするということでございますので、建設的に定款変更を求めたものと言えるかどうかということは疑問だなということを等々をですね、言っておりますので、ぜひその辺のところを、この今日開示した株主提案に対する我々の意見を読んでいただけると思います。
ご説明ご解説ありがとうございました。その点で言うと逆に言うともともと反対をされていた3分の2を求めていた大株主の方々も含めて一応今回過半数で納得いただけるご自身が自信があるというご理解でよろしいでしょうか。
ですね、今どちらの、ことなのかな、サリーデンの提案は2つありまして、1つ目は今私が申し上げたその戦略的な再編、これを定価に入れなさいというもとと、もう1つ3号議案というものがありまして、そこはですね、いろいろな選択肢、すなわち非公開化のところを進めなさいということでございます。もしその件のことでございましたら、これも11ページ以降読んでいただければ分かるんですけれども、我々はこの方策が非常に戦略的に、ベストであると信じていることとかですね、それからこの戦略的こういういろあらゆる選択肢を排除しないということを我々言っているわけでございますが、このようなこういう経営マターのような選択肢をいうことはですね、これは経営判断に任せられることではないかと、いうこと等々で反対をしております。なかなかで、その3号議案というところですね、この非公開化ということに関しては、我々具体的にかつ実行可能性のある真摯な買収が来ればですね、これは、検討することをやぶさかないと言っておりますが、今この時点でですね、経営資源に我々限りがある中で、これスピンオフのことを実行する段階でいろいろなこの点のことをやることがですね、果たしてそれが、経営資源を有効に使うことなのかということで反対したりですね、それから情報の、その情報をですね、非公開化に関する、投資家さんとの情報をすべて開示しなさいということも書いてありまして、この辺のところは非常に秘密保持にも考慮することでありまして、このような情報を開示することは企業価値を損ないかねないということで、ここは会社としては反対しています。これが3号議案に対する反対ということで、これは2分の1で決議されるものだと思っております。先ほどの定款のことに関してだと、定款を入れるということに関しては3分の2以上ないと提案が通らないということでありますので、それで例えば通らない否決になったとしてもですね、それは我々のスピンオフというこれらの再編を否定することにはならないと考えております。我々1号議案でその辺のところをしっかりと再編計画をご信用いただくということでご説明しますので、そこの 50% 以上の賛成をもってですね、それは我々はご理解をいただいたというふうに考えておりまして、この3分の2が必要な定款、これが3分の2いかなかったからといってスピンオフの計画が非常に規定されたことにはならないと、大変紛らわしい提案でございますので、うまく説明できたかどうか分かんないんですけど、これでいかがでしょうか。補足があったらお願いします。
過半数じゃなくても過半数の決議でも今後株主だから蒸し返しのようなことが起きない自信があるかどうかということでした。すみません、質問が多くて申し訳ないですが、
はい、起きないと思いますし、あとですね、その後でも、我々は具体的でかつ実行可能なご提案が来たら、それは検討するということはやぶさかではないということでございます。
すみません、ありがとうございました。
ありがとうございました。今綱川がですね、最後説明しました第2号議案の否決は本戦略的再編の絵の反対意味しないことにつきましては本日公表しました適時開示資料の11ページ目にございます。念のためお伝えいたします。はい、それではですね、続きまして、東洋経済の高橋様お願いします。
もしもし。
はい、聞こえております。
ありがとうございます。東洋経済の高橋です。すみません、先ほどの方にちょっと関連するんですが、一応最初に確認だけですと、今回の3つの議案のうち第2号議案だけが3分の2の賛成が必要で、他は過半数の賛成があれば成立するというふうに理解しました。でその上でですね、もし仮にこの1号議案が否決されたりとかした場合っていうのはどうなってしまうのでしょうか。この二分割に対しても株主からノーということになると思うんですけれども、法的拘束力を有しない以上経営判断だといえば進めることもできるのかなとは思うんですが、もし否決された場合に、どういった形になるんでしょうか。
はい、我々のスタンスは株主様のご意見を真摯に受けたまわるということでございます。でこ のスピンオフという計画、その内容をですね、また修正するのか、または他のですね選択肢、全く別の選択肢を取っていくのかということはその後検討したいと、真摯に受け止めて検討したいと思います。
それは別のっていうのは、例えばその非公開化とかそういうのになるんでしょうか。
それも含めた全ての選択肢を再度見るということになると思います。
わかりました。もう一点なんですけれども、先ほど、ちょっと前の方の、ご説明で、空調だとか、ビルの売却については早い段階で方向性としては出ていたんだけれども、11月の段階では決定しなかったということでした。現段階で今のこの二分割でのこうインフラ庫とデバイス庫の中身っていうのはこれ以上例えば何かを売却するとかそういった方向で検討しているものっていうのはあるんでしょうか。
今現在はこれは将来は分かりません。今現在はすべてやりその辺の切り分けができたと、注力非注力の切り分けができたので今現在はありません。
じゃあ11月にあった時のような水面下で検討しているみたいなものはないと考えておけばよろしい。
ありません。はい、
わかりました。ありがとうございます。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは続きまして、朝日新聞の内山様お願いします。
朝日新聞の内山です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
はい、私からはちょっとガバナンスの件について伺いたくてですね、先ほど社長のご説明の中でもガバナンス体制については指名委員会で検討継続というようなお話だったんですが、まあ、今回そもそも3月末までにですね、取締役会議長やその監査委員をまあ補充する形の社外取締役を選出して、まあ、株主に諮ると当初そういうスケジュールであったかと思います。で、まあ、今回1号議案のみということなので3月の臨走には、まあ、こういった社外取締役のですね、取締役選定の議案はもう出すつもりがないのかというところを確認がまず1点目です。で合わせてですね、これ遅れている、まあ、背景についてですね、まあ、巷ではですね、そのまあやはり東芝この1年ですね、いろいろ動いている中でちょっと渦中の栗を拾うようなものでなかなかなり手がいないんじゃないかと、まあ、そういった見方もあるんですが、綱川さん自身はこの指名委員会とですね、取締役としてどういうコミュニケーション、なぜこの選定が遅れているのかという点についてどういうコミュニケーションを取っているのかを教えてください。
はい、
またですね、綱川さん まあ、暫定ということで、まあ、ほぼこれで1年近くになってくるわけですけれども、暫定体制がもう長期化することによってガバナンス上問題が、ないというふうに考えているのか、あるというふうに考えているのか、まあ、この影響についてどのように考えているかを合わせて教えてください。
はい、ですね、指名委員会ご説明した通り指名委員会の方で今検討しております。ご指摘の通り3月の議案には取締役の構成については含まれておりませんので、それは6月の定時株主総会になると考えております。遅れている理由のところでございますが、今回ですね、スピンオフという新しい形で新しい会社の形を決めておりますので、そのスピンオフ新しい形を見据えた上で今専門性の高い経営陣を見つける、しかも外部も含めて考えているということで、時間がかかっているものと私は思っております。それから私の件についてはまた同じ回答となりますけど、指名委員会の方で決めるものでございます。私としてはもう、 変わるまでですね、今ある任務をしっかりとやりたいと思っております。以上です。
そうしますと確認ですけれども、まず1点目としてですね、前回3分割から2分割に、修正、田中さん改善というふうにおっしゃいましたけど、この今後も改善を重ねるということですね。経営計画、こういった分割ですとかスピンオフが変わるたびに、この役員の候補を選定し直すと、そういった手順があるんでしょうかという、その点が1点とですね、あとはその綱川さんは自らの、進退といいますか、社長の責務については指名委員会に任せているということですけれども、綱川さんご自身の判断として、どこか節目で、自ら身を引くということは特に考えていないという理解でよろしいでしょうか。
私についてはですね、とにかく指名委員会の方に委ねておりますので、それ以上のことはございません。それから3分割2分割とは関係なくて、3分割になっても2分割になっても、我々の中核事業である2つ、1つはエネルギーサービスインフラのところ、それから半導体のところ、その中核事業をしっかりと伸ばしていくっていう、その本質は全く変わってありませんので、市民委員会の方もその中核事業、2つの中核事業をどういう体制でいけばどういうふうに伸びるのかというスタンスで同じように検討しているというふうに認識しております。
重ねて確認です。ということは最初の説明ですと、分割計画が出てきたから、取締役の選任、候補 の選びが遅れているというふうに理解聞こえたんですけれども、そうではなくて、インフラですとかそういった中核事業について専門性を持っている方たちを選ぶという軸はぶれてなくて、その人選が単純に遅れていると、そういう理解でよろしいんでしょうか。
そうですね、人選もしかも社外の、ね、外部からも広く求めようということで考えているので、時間かかっているというふうに認識しております。
わかりました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それでは最後、一方手が上がっておりますテレビ東京の安倍様、お願いします。
テレビ東京の安倍です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
綱川社長にお尋ねします。本当に改めてになってしまうんですけれども、今回その、3分の2ではなく、過半数とするということについての、その狙いといいますか、こう3分の2の条件とした場合、少数株主の意向を過度に尊重することになりかねないというふうに、その理由をお話しされたんですが、もう少しこう具体的にこの部分について狙いについて教えていただけないでしょうか。単純にその株主の意見を聞くのであれば、3分の2の決を求めていくことがなぜダメなのか、自信がないからこう過半数という、決着の仕方を選ぼうとされているのか、このあたりもう少し詳しく教えてください。
はい、基本的にですね、先ほど申し上げましたが、今回の決議は法的拘束力のないものでございまして、法的拘束力のあるものは来年、ちゃんとしっかりと株主総会にかけるということでございます。それから先ほどのその数のことで言う、例えばですよ、例えば 60% の賛成があったとしましても、3分の2ということですと、それは否決されてしまうということで、60% という株主さんの意思が認められなくなるということを具体的には言っております。以上です。
よろしいでしょうか。
はい、すみません、もう一点お願いします。先ほど社員の方への説明を、しっかりされているというふうにあったんですけれども、いわゆるこう非注力事業に該当する子会社社員の方々への説明、このあたりはどうなっているのでしょうか。どんな声が上がっているでしょうか。
はい、照明事業、それから昇降機事業、空調事業、社会にとって非常に大事な事業だと思っております。この分野に投資してくれるですね、成長に期する新たなパートナーと一緒に組んで成長するという方針が、その方がそれぞれ事業に関わる人にとっても成長にとっていいというふうに信じておりますので、そのようにご説明しております。
ではもう、じゃあ会社の社員の方々にはもう説明されているということですかね。
そうですね、幹部を通して 説明をしております。
あ、そこの社員の方からどんな声が上がってるんでしょうか。
ですね、まあ、いろいろな声が上がっておりますが、どう考えております。いろいろな声が上がっております。
具体的にはどんな声でしょうか。
個別の件につきましては控えさせていただきます。
ざっくりさ、まあ、同意されて納得されているのか、それとも、まあ、不満に思われているのかとか、まあ、こう改善してほしいとか、何か個別のその中身というか、こう大体どういう声が立っているのかというのは、
いろいろな声があるというふうにご理解ください。
わかりました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それでは以上をもちまして、報道関係の皆様からの質疑応答を終了とさせていただきます。
続きまして、これより約30分間アナリスト機関投資家の皆様からのご質問をお受けいたします。ご質問は同様に事前に電話会議システムに登録された方からお受けいたします。はじめに日本語チャンネル、その後英語チャンネルの方からご質問をお受けいたします。ご質問のある方、電話機の米印の後に数字の1を押してください。まず日本語チャンネルの方からお受けいたします。日本語チャンネルの方、ご質問のある方、米印の後に数字の1をお願いいたします。はい、それでは SMBC 日興証券吉住様、ご質問お願いいたします。
SMBC 日興証券吉住と申します。本日はありがとうございました。平田CFOに2問お願いできればと思います。1問目は、記憶者株式の、ところでですね、それちょっと先週の IR でも少し関連するご質問させていただいたんですけども、記憶者株式の担保権が外れる要件みたいなものがもし何かありましたら ご共有いただける範囲で教えていただけないでしょうか。先週 IR デーでは IPO をすればそういったところ外れるというお話ありましたけども、まあ、IPO 以外で外れるような方策があるのか、相対取引する障壁になっているというようなお話もありましたけども、何かこう外す手立てがあるのかですね、そのあたり1問目お願いできればと思います。よろしくお願いいたします。
はい、吉住さん、ご質問ありがとうございます。基本的にはですね、前回もご説明いたしましたように、キオクシアが金融機関から借りている借入金、これに対する担保をですね、東芝に要求してございまして、その担保の中身が、まあ、東芝が所有しているキオクシアの株ということになっております。で、一番まあ、キオクシアもベインも、まあ、目指しているのが IPO でございますんで、IPO をすれば基本的にはその責任範囲が他の株主さんに移っていくということがありますので、ここで担保が解除されるような契約になってございます。まあ、IPO でなくてもですね、他の株主さんがそこの借り入れに関する責任を持っていただけるというふうな形態があればですね、東芝の担保は外れていくというふうに理解しております。以上です。
よくわかりました、ありがとうございます。2問目は業績に関するところのご質問なんですけれども、今回 の、まあ、その下方修正、まあ、先週下方修正出されてたので産休ちょっと厳しいのかなと思ったら結構強くてですね、でその産休の強さとこう4休の下方修正が凸凹が結構こう、まあ、大きいなと思ってます。で、特にその4級のリスクの織り込み方というのはどのようにされているのか、ちょっとテクニカルになりますけれども、各事業セグメントで見たときにはそんなにこう大きく強く弱いリスクを織り込んでいらっしゃるというふうには見えないんですけども、まあ、その他とか小規模のところが結構な金額でですね、弱く見えますので、今はその他電車のところにリスクを入れていて、ただそれが発言されたときには各セグメントに割り振られるというようなニュアンスなんでしょうか。それから、まあ、その4級のリスクというのはですね、まあ、どの程度発言しそうだ、まあ、どれぐらい織り込んでらっしゃって、どれぐらい発言しそうな状況なのかというところも何かコメントありましたらお願いいたします。
はい、ご質問ありがとうございます。基本的にはですね、各セグメントごとに、まあ、あともう残り、約まあ2ヶ月弱でございますので、相当見通せているところがございますんで、かなり厳格に見通しを作っております。まあ、その中でもですね、 少し、改善努力をしなければいけないところは、そういう努力、経費の削減等ですね、そういうところを実行していくということで、見通しの数字を作っているところもあればですね、若干今想定し得ないリスクがですねあるかなと思われるところは、そういったリスクは各セグメントの方で見てございます。その他口でですね、特に分社会社の方を鑑みてですねリスクを取っているということはございません。例えば多分22ページのですね通期見通しの対前回予想のところで、その他消去のところで、前回から50億悪化しているというところをご覧いただいていると思うんですけれども、これはですね、先週いろいろご説明させていただきましたが、やはりこの21年度のこの4級あたりからですね、スピンオフに関わるですねコンサルの費用等々が実際に発生してくるということが見通せてきてしまいましたので、そういう悪化をここでは入れてございます。以上です。
確認ですけども、そうすると社税引きで4級は250億とかの、マイナスになって、結構なその費用が出るということになるんでしょうか。はい、今おっしゃっていただいた関連するその、スピンオフに絡むような費用というところが多分200億とかそれぐらいの単位で出てくるっていうのはちょっと現実的じゃないかなと思って。
いや、そこはですね、対前回予想の差は、22ページご覧いただきますと、一番もう右の方にございます、その他消去のところで約50億悪化させてございますんで、その中に含まれている程度の数字でございます。スピンオフに関してはですね、
イヤーオンイヤーで見た時には4級はその200億超減益になる見通しになるっていらっしゃるかと思いますけども、
はい、そこのところはですね、先般も7日の日にですね、旗沢の方からいろいろご説明しました。旗沢だけではなく佐藤の方からもご説明しておりますけれども、将来に向けたですね研究費とか、あるいはすでに設備投資をしている部分とかですね、そういったところが本社の方にもございまして、特に東芝は長らくシステムを変えてございませんでしたので、そういったシステムの回収に伴うですねコンサルの費用なんかが21年度は相当程度出てきている、実際出てきておりますし、4級もそういう研修が上がってくるということです。それから四半歩の中に少し書かせていただいてますが、深谷の土地をですね、一部は売却したんですけれども、一部残っているというところがありまして、そういったところのですね土壌汚染に対するコストが発生するかもしれない、あるいは皆さんいろんな会社さんで今対応していると思うんですけれども、 PCB に対するですね対応もですねこれから加速度的に進んでまいりますので、そういったところもですねこの4級でですね出る可能性が少し高まってきましたので、そういう部分も入れさせていただいております。以上です。
承知しました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、シティグループ証券江澤様、ご質問お願いいたします。
はい、シティグループ証券江澤です。よろしくお願いします。大きく一つなんですけども、先ほど の方の質問と重なる部分もあるんですが、プレゼンテーション資料、決算のプレゼンテーション資料の23ページで、4級また年間 の項目別のウォーターフォールチャートを示していただいていると思うんですけども、一つはですね、先ほどの質問にちょっと重なりますが、ウォーター消去のところが4級でマイナス250億円になっている要因が、今のお話ですとコンサルフィーだったり、土壌汚染対策のリスク見合いであったり、あとはその研究開発費や設備投資ということだったんですけども、こういったもので、今おっしゃっていただいたもので、大体その4級の、その他消去のところのマイナスというのは説明できるのかという、 他にそのリスクバッファーを見てるんだというものがないのかということなんですが、まあ、それちょっと確認していただきたいというのが枝番1で、もう一つはこの23ページの、収益力実質改善と、もう一つ成長固定費の項目が49で、100億を超えるマイナスに、まあ、やんやではなるということになっているんですが、これがその中身としてですね、3級と一転して大きくマイナスになるのはなぜなのかというのを少し上の吹き出しで書いてありますが、他の項目を合わせてちょっと教えていただけたらというふうに思います。以上です。
はい、ご質問ありがとうございます。まずその他の調整口で、まあ、リスクを見ているのかというご質問ですけれども、今回の見通しはですね、先ほどもご説明しましたように、私の感覚ではですね、その他の調整口で、まあ、分社会社が少し悪くなるだろうというふうなリスクはですね、見てございません。本社その他口でですね、かかるであろう費用をですね、まあ、全体が特に減益のですね、修正をしなければいけないということもありましてですね、まあ、その田口というのは、まあ、このコーポレート部門なんですけれども、そこで発生する研究費等々本当に出るのかということをですね、かなり精査をして、まあ、この数字だということで、決めてございます。それから4級の特に収益力のところの改善のところですね、マイナスになってしまうというところもですね、これもやはり各分社会社含めてですね、まあいろいろと特にまあインデント門が多い会社でございますんで、フォースクォーターでまあいろいろとまあプラスのものもあればマイナスのものもあるということで、そういったものをプロジェクトごとに見極めてですね、ここの数字はまあこうなるであろうということを、まあ見通しの中で織り込まさせていただいてます。以上です。
すいません、売価ダウンみたい、売価ダウンは4級でマイナスに効くんですけど、これは何か案件によの、まあ、構成差みたいな意味で大きくマイナスに92億と4級でありますけども、これは見通しとしては妥当な見通しなんでしょうか。それから成長固定費でマイナス127億ですけども、これはその減価償却費と研究開発費の増加ということで大体説明できるんでしょうか。
はい、最後の方の127億はもうおっしゃる通りで、特にまあ研究開発費がその大半を占めてます。それから売価ダウンにつきましてもですね、まあ特に TDSC 関係のですね、売価ダウンが4級は少し加速するだろうというところ、あるいはまあインデント門でも先ほどご説明しましたように、多少構成が悪いものを、まあ、ここでは売価ダウンと称してますけれども、そういったものが出てくるという内容でございます。以上です。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。続きまして、UBS 証券安井様、ご質問お願いいたします。
UBS の安井でございます。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
ありがとうございます。綱川さんに、質問2問、あと平田さんに質問1点でございます。で、綱川さんへの質問2問の方は、まず1つ目は、まあ、2分割の新しい案を出されてかなり大きな変更だったと思いますが、残念ながらちょっと株価は反応しなかったと見受けられます。もしこうかなりこう株主との対話をされた上で変更されたけど上がらなかったという印象がございます。で、もし可能であればですね、今の株主の方のご意見と 今株主ではない投資家の方のご意見で差があるというかですね、まあ、新しくこう投資家を持ちたいという方がいらっしゃらなかったのが今回の二分割算ではなかったのかなと、やや感じましたので、もしこのご見解をお持ちでしたら、教えてください。1点目でございます。で、2つ目としてはやはり今の、既存の株主の方、やはり株価が上昇すると思って保有されているんだと思いますが、非公開化の、選択肢がなくなったようにも見えますが、 3T さんのご意見もあるように、やはりここの、いくらで提案がこう、非公開化の案が来たのかということを、こう公開していただかない限りは、なぜこの新しい案がその非公開化よりも株主価値を生む提案なのかという説得力に欠けるというところが議論としてあるのではないかと思いますので、今一度になりますが、蒸し返すような議論で大変恐縮ですが、このご解説をいただければと思います。で、平田さんへの、質問は、今回フリーキャッシュローの計画を増額されています。で、その要因と今回、当期利益、1500億円記憶視野の、織り込んでない、数字ということでありますが、大体こう当期利益1500億だとフリーキャッシュロー、まあ、600億っていうのが定常状態なのかっていうのをちょっと、今一度確認できればと思います。以上3点でございます。
はい、ありがとうございます。1点目につきまして、まあ、3分割から2分割に変更した、変更っていうんですかね、改良したっていう件ですが、本質的にはですね、中核事業であるインフラの方と半導体のところ、まあ、そこの価値を顕在化させて2つの事業を専門的な経営陣で俊敏経営をすると、まあ、そういう趣旨は変わっていないので、本質的には変わっていないと思います。しかし、まあ、先ほどの私のプレゼンの4ページ目ぐらいに書いてあったような多くの点で、まあ、メリットもあるので書いたということであります。それで株価の反応につきましては、私も正直分かりません。非公開化の話が出て、昨年4月 CVC さんから何かあって急に上がったりですね、いろんな要素、先ほども言ったんですけど、いろんな要素が複雑に絡むので、私もその辺の動きには分かっておりませんが、いろいろな話をしております。今東芝株を持っている方、それから持ってない方も含めです、まあ、今は株を持っている方とですね、いろいろ話をしたり、グループで、グループミーティングを水曜日木曜日先週ですねやったり、火曜日水曜日ですかね、その日やったりしました。今その辺のところご意見をまとめているところであります。いろいろなご意見があるという状況でございます。それが一件に対するお答えなんですが、それから非公開化につきましては、以前から SRC の方でですね、我々の戦略委員会、社外の取締役5名からなる皆さんがですね、本当に数多くの株主さんとか投資家さんと話をしていました。その中で投資ファンドさんともファーストラウンド、セカンドラウンド、サードラウンドと 3つの段階に分けて細かく話をしてきました。まあ、それでいろいろなその辺、まあ、いろんな条件と、まあ、価格も含めてですね、話をしたということでございます。その結果、非公開化よりもこの、再編、スピンオフによる再編の方がいいという結論に取締役としては至ったということでございますので、まあ、それ以上の情報はないということでございます。ご意見は受けたまりました。その辺のところがはっきりしないから、その辺がモヤモヤしてるんじゃないかというご意見はですね、真摯に受けたまりたいと思います。私から以上です。
はい、それで平田の方からフリーキャッシュローについてご説明をします。まずですね、記憶視野の、まあ、持ち分放損益が入ってきてございますけれども、これはご案内かと思いますけど、フリーキャッシュフローには特に影響はございません。まあ、ちょっと言い方があれですけど、ただ単に PL に積み増されているだけで、 キャッシュには影響はありません。まあ、そういった意味ですとですね、今1500億の当期純損益ということで、まあ、記憶者関係がまあ400億程度、まあ、今9ヶ月累計であるということですので、まあ、大体純損益が1000億強ぐらいなことで、フリーキャッシュフローが600という数字でございますが、まあ、少し、以前からご案内してますように、この21年度から、設備投資の強化もしてございますんで、まあ、本来ならばですね、純利益程度は残ってほしいなというふうに私個人としては思いますけれども、少しまあ投資を拡大していく時期なのかなという理解を私の方ではしております。以上です。
はい、ありがとうございます。ちょっと、フォローアップで綱川様の方で、1点目の方で、現在の株主とそうではない投資家の方、株主と非株主に分けた場合、そこに東芝に対する意見として大きな隔たりはないかどうかっていうのを確認させてください。で、2点目のところはやっぱりちょっと非公開化の価格は言えないということだと理解いたしましたが、今一度確認ができればと思います。以上でございます。
はい、1点目のところで大きな隔たりがあるとは認識しておりません。それから2点目のところはですね、そういうしっかりした価格が出てこなかったというふうに認識しております。はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、ここで英語チャンネルの方からのご質問もお受けいたします。英語チャンネルでご参加の方で、ご質問のある方、電話機の、コメ印の後に数字の1をよろしくお願いいたします。英語チャンネルの方からのご質問、内容ですので、再び日本語チャンネルでご参加の方から、ご質問をお受けしたいと思います。日本語チャンネルの方でご質問のある方、電話機の米印の後に数字の1をお願いいたします。はい、日本語チャンネルの方からももうご質問上がらないようですので、少々早いですが、こちらにて本日の説明会終了させていただきたいと思います。ご参加いただきまして誠にありがとうございました。電話会議でご参加の方、電話のお切り忘れにご注意くださいませ。